本日、神様が私くしたちにくださる御言葉は、使徒言行録27章31節から32節です。パウロは百人隊長と兵士たちに、あの人たちが船に留まっていなければ、あなた方は助からないと言った。そこで兵士たちは綱を断ち切って小舟を流れるに任せた。アーメン。アレクサンドリアの船に乗船した人々は、突然襲ってきた死のエウラキロンの暴風に見舞われ、太陽も星も見えない漆黒のような暗闇の中で14日間も食べることも飲むこともできませんでした。それでも状況が好転する兆しが見えないので、ついに人々は救いの望みさえ失ってしまいました。その死のエウラキロンの暴風の中で、最後の頼みの綱さえ自ら手放してしまったのです。そんな状況の中で、彼らにできることは絶望の中で死を待つことしかありませんでした。彼らの中にはもちろん船の船員たちも含まれていました。まさにその瞬間、パウロが立ち上がりました。そして死のエウラキロンの暴風がいくら恐るべきものでも、神様は必ずアレクサンドリアの船に乗船した人々を皆救ってくださると宣言しました。信仰は春の日差しが暖かい順風の日よりも、死の暴風が吹き荒れる絶望の日にもっと必要です。確信に満ちたパウロの信仰は、絶望の中で死を待っていた人々に伝わりました。それと同時に、自暴自棄になっていた船員たちの日刊も戻りました。船員たちは何も見えない真っ暗な真夜中に、風と波音の方向だけで陸地に近づいていることを肉感的に感知しました。彼らはいつ救いの望みさえ失った人であったかのようにすっくと立ち上がり、二度にわたって水深を測りました。水深が急激に浅くなっていました。どこかの陸地に近づいているという確かな証拠でした。彼らが死の暴風から逃れ助かったことが立証されたわけです。彼らはその真夜中に、船が暗礁に乗り上げないように船の船尾から錨を4つ下ろして船を停泊させました。そして彼らは何もせず早く夜が明けるのを待ちました。韓国語で待ちわびると翻訳されたギリシャ語の動詞ユコマイは、本来祈るという意味だと言いました。少し前まで死を待っていた彼らは感激の中で、希望の新しい朝が早く訪れることを待ちわびながら祈っていたのです。しかしその感激の瞬間は束の間でした。絶望の中で死を待っていた船員たちは、助かったことが確認されると考えが変わりました。どこかの陸地に近づいていることが立証されましたが、その真っ暗な真夜中には陸がどの程度の距離に位置しているのか全く分かりませんでした。自分たちが停泊している海の周りの状況についても何も知りませんでした。まだ暴風の勢いが完全に静まっていなかったので、夜が明ければ数々の突発事故が発生するかもしれません。また船に乗船している人々は合計276人にも上ります。もし船が暗礁に乗り上げるような事故でも発生すれば、この多くの人々が皆無事に陸にたどり着けるという保証もありませんでした。 それならその時点で確実に助かる道は、前の時間に確認したように、夜が明ける前に船員たちだけで、たった一つだけの小舟で逃げることしかありませんでした。30節の証です。ところが船員たちは船から逃げ出そうとし、船首から錨を下ろすふりをして小舟を海に下ろしたので、船員たちは誰からともなく、まるで約束でもしたかのように共に船首に向かいました。アレクサンドリアの船は船尾から4つの錨を下ろすし、すでに停泊していましたが、船員たちは船首からも錨を下ろすふりをしながら小舟を静かに海に下ろしました。自分たちだけで縄を伝って下に降り、小舟に乗って逃げ出すためでした。まさにその瞬間にもう一度パウロが動き出しました。その船には船の船主と船長、そしてローマ帝国の百人隊長ユリウスが乗船していました。しかし彼らはもうその船の指揮者ではありませんでした。真っ暗な真夜中の地中海の上で、その船の指揮者は人生の末年を迎えるまで財産など何一つ持たない、老衰して病弱なパウロでした。パウロは暗闇の中で自分たちだけで逃げようとする船員たちの心の内をすべて見透かし、彼らの一挙手一投足を注視していました。そして百人隊長と兵士たちに次のように警告しました。31節です。パウロは百人隊長と兵士たちに、あの人たちが船にとどまっていなければあなた方は助からないと言った。巨大なアレクサンドリアの船を運航すべき船員たちが逃げ出してしまえば、残りの人々は逃げ場のないアレクサンドリアの船の中でそのまま死に飲み込まれてしまうことでしょう。本文32節はパウロの警告に対する結果を明かしてくれています。そこで兵士たちは綱を断ち切って小舟を流れるに任せた。兵士たちは百人隊長の命令を受けて小舟につながった縄、つまり不船員たちが先に海に下ろしておいた小舟に乗り込むために使う縄を断ち切って流れるに任せてしまったのです。乗客には内緒で逃げ出そうとした船員たちの計画はこうして水泡に帰してしまいました。乗客の安全を最後まで責任取るという条件で、乗客のお金を受け取っておいて、乗客には内緒で自分たちだけで逃げ出そうとして失敗した船員たちは、羞恥心のせいで一時は乗客の顔を見ることもできなかったことでしょう。この時間に私たちが注目したいことは、断ち切って流れるに任せたという本文の表現です。兵士たちが縄を切ってしまったとだけ表現しても意味は十分に伝わったでしょう。アレクサンドリアの船の上で縄を切ってしまえば、誰も縄を伝って小舟に乗り込むことができないからです。なのに本文は兵士たちが縄を断ち切って流れるに任せたと証言しています。一つのギリシャ語の動詞を韓国の聖書がこのように長い文章で翻訳したわけではありません。ギリシャ語の原文にそれぞれ違う3つの動詞で記録されてあります。兵士たちが縄を断ち切るその動作の意味を強調するためでした。韓国語で断つと翻訳されたギリシャ語の動詞アポコプトは、韓国語聖書に翻訳されてあるように 断つ、切断するという意味です。韓国語で切ると翻訳されたギリシャ語の動詞エクピプトは落ちる、外すという意味です。そして韓国語で流れるに任せたと翻訳されたエアオは放っておくという意味です。この3つの動詞をすべて合わせれば縄を切った兵士たちの動作をもっと具体的に知ることができます。一人の兵士がアレクサンドリアの船に縛られてある縄を手でつかみました。そしてもう一人の兵士が剣を取り出して縄の上の部分を切断しました。すると縄を掴んでいた兵士が切断された縄を海に向けて遠く投げ捨てました。その縄が海に落ちると同時に一つしかない小舟はアレクサンドリアの船と分離されて波に押し流されていってしまいました。アレクサンドリアの船に乗船していた誰も小舟を利用することができなくなったのです。アレクサンドリアの船に乗船した人々は順風の中で正常な航海をしてきた人たちではありませんでした。死のエウラキロンの暴風の中で14日間も食べることも飲むこともできない死の危機の中に放置されていた人たちでした。少し前までは助かることを諦め死を待っていた彼らは確信に満ちたパウロの宣言のおかげで体と心を回復させることができました。そして真っ暗な真夜中であるにもかかわらず陸地に近づいていることを確認し船を停泊させた後早く希望の新しい朝が来るのを待ちわびながら祈っていました。夜が明けてどこかに近くにある陸地が肉眼で確認されれば皆で心を合わせて上陸作戦を行いエウラキロンの暴風の影響から完全に逃れるためでした。この重大な時点で最も重要なことは船に乗っている276人全員が自分だけ助かるという利己的な気持ちを捨てることでした。そうでなければ276人も乗っているアレクサンドリアの船がもう一度いかなる危機に直面するか分かりませんでした。なのに乗客の安全を最後まで責任を取ると言って乗客のお金を受け取った船員たちが乗客には内緒で自分たちだけで小舟に乗って逃げようとしたのです。それで兵士たちは小舟につながっている縄を断ち切って流れるに任せました。誰もその縄にもうこれ以上は未練を持たせないためでした。その縄は自分だけ助かろうとする自己利己心の縄であり自己だけ楽になろうとする自己安逸の縄であり自分の分だけ懐にしまおうとする自己欲望の縄でした。兵士たちがその縄を断ち切って流れるに任せることで逆説的にもアレクサンドリアの船に乗船した276人はようやく一つの目標を持つ真の共同体となりました。このような事実を証言してくれる今日の本文はクリスチャンである私たちに与えられた共同体を守るために先行させるべきことは何かを教えてくれています。それは自分だけのために他人に内緒で縛っておいた自己利己心の縄自己安逸の縄自己欲望の縄を断ち切って流れるに任せることです。共同体を守り保護するためには共同体を構成している個々人が主の中でパ パウロのように聖霊の実を結ぶ人生を生きないといけません。持っているものも自慢するものもない人たちだとしても、聖霊の実でお互いに仕える人たちの共同体は岩のように強固であり、いかなる暴風の中でも崩れません。一方、持っているものは多く位の高い人たちでも、構成された共同体でも、聖霊の実がなければその共同体は砂の上の家のように小さな雨風にも倒れてしまいます。聖霊の実がないところには、自分だけが助かるために逃げようとした本分の船員たちのように、肉体の実だけがありますが、肉体の実は素敵に見えてもすぐに腐ってしまうからです。強固な家は鉄骨とコンクリートで建てますが、人の共同体は聖霊の実で支えます。パウロはガラテヤ人への手紙5章16節から23節を通して、肉体の実と聖霊の実を次のように比較しています。標準新翻訳、日本語は新改訳3番です。私は言います、御霊によって歩みなさい。そうすれば決して肉の欲望を満足させるようなことはありません。なぜなら肉の願うことは御霊に逆らい、御霊は肉に逆らうからです。この二つは互いに対立していて、そのためあなた方は自分のしたいと思うことをすることができないのです。しかし御霊によって導かれるなら、あなた方は律法のもとにはいません。肉の行いは明白であって、次のようなものです。不貧困、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派、妬み、酩酊、遊興、そういった類のものです。前にもあらかじめ言ったように、私は今もあなた方にあらかじめ言っておきます。こんなことをしている者たちが神の国を相続することはありません。しかし御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。このようなものを禁ずる律法はありません。肉体の実と対比される聖霊の実は、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制の9つです。ですから、実を意味するギリシャ語の名詞カルポスは、ギリシャ語の文法上必ず複数形で表記しないといけません。しかしギリシャ語の原点にカルポスは単数形で明記されてあります。これは非常に重要な意味を持っています。聖霊の実はよく誤解するように、それぞれ違う9つの実を指してはいません。聖霊の神様の中で実る聖霊の実は一つの実であり、その一つの実がそれぞれ違う9つの形として現れるのです。一つの聖霊の実が時には愛の形で、時には喜びの形、時には平安の形で、時には寛容の形で、時には親切の形で、時には善意の形で、時には誠実の形で、時には柔和な形で、時には自制の形で現れるということです。このように聖霊の実はそれぞれ違う9つの形を持つ一つの実です。 重要なことは、その実の最後の形が自生だということです。聖書が言う自生については何度もお話ししたことがあります。韓国語で自生、節制となっていますけども、自転的な意味は度を超えないように適切に調節して制限することです。それで酒に溺れて酒をやめることができない息子に母親がお酒を自制しなさいと言います。酒を飲むなという意味ではなく、飲む量を少し減らして適当に飲みなさいという意味です。しかし韓国語聖書で自制と翻訳されたギリシャ語の名詞エンクラティアは、してはいけないことを少し調節して適当にすることではなく、絶対にしないことを意味します。クリスチャンは適当に不義と妥協し、適当に嘘をつき、適当に不倫を犯し、給料をもらう勤務時間を適当に潰す人を意味しません。そのような人たちによっては、共同体は守られるどころか、むしろ瓦解するだけです。そのような人たちの人生の中には、共同体を支えてくれる聖霊の実が実らないからです。考えてみてください。してはいけないことをずっとする人の人生の中に、どうやって愛の実が実ることができるでしょうか。立つべきものを立つことのできない人の愛が、どうやって喜び、平和、寛容、親切、善意、誠実、柔和と同義語になることができるでしょうか。クリスチャンはしてはいけないことは、ナイフで大根を切るようにしない人です。そのような観点で聖書でいうエンクラテイアは、少し調節して適当にする自制、節制ではなく、ナイフで切り捨てるという意味の自制、切除です。今日の本文の表現を借りると、切り捨てるべき縄を断ち、切って流れるに任せるわけです。してはいけないことを意識的に断ち、切って流れるに任せる人の愛は、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和と同義語の聖霊の実となり、結果的にはそのような人によって、彼が属する、その人が属する共同体は強固になります。ある信者の家庭で最近あったことです。信者の方の息子さんが、国が主管するある分野の競技大会に出場して、最終4人にエントリーされました。そしてその競技大会の関係者に提案を受けました。審査委員たちにある額の金額を伝えれば対象をもらえるということでした。その競技大会の対象は、単純に名誉または経歴だけのための対象ではありませんでした。男性が対象をもらう場合、軍隊が免除される、特典が与えられる対象でした。その信者の方は、提案された金額を支払うだけの経済力もありましたが、夫と相談した後、その提案を断りました。そして息子にこう言いました。あなたがあなたの実力で対象をもらって軍隊が免除になったら、それは嬉しいことだわ。だけど対象をもらう実力がないのに、お金で受賞して軍隊が免除になったら、それは卑屈なことよ。あなたが今から卑屈になったら、あなたは一生卑屈に生きないといけない。 あなたの実力で大賞をもらえないなら、あなたも他の家の息子たちのように堂々と国防の義務を果たしなさい。息子も両親の考えに同意しました。本当に誇り高い親であり息子でしょうか。私はその方にそのように生きてくれてありがとうと挨拶をしました。神様がそのような方々と私が共に信仰生活をすることができるようにしてくださったことは、私に施してくださった大きなプレゼントであり、身に余る恵みです。少なくない親たちが他の家の息子たちの苦労と献身によって国家安保が守られることは当然に思いながら、自分の息子だけはあらゆる縄を使って軍隊に行かせまいとします。そうですよね。しかし先ほどの信者の方々は、息子の軍隊免除の提案を受けたにもかかわらず、悩みもせずそれをすっぱりと断りました。どうやってそのような決断をそんなに簡単に実行できたんでしょうか。それまで常日頃自制の人生を生きてきたからです。していけないことを少し調節して適当にする自制節制ではなく、してはいけないことをナイフで大根を切るように切り捨ててしまう自制節序です。今日の本文の御言葉で表現すれば、日頃自分の家族だけ幸せになればよいと思う自己利己心の縄を断ち切って、流れるに任せる人生を実践してきたわけです。そうしていなければ、その夫婦もやはり国家共同体など気にせず、息子のために何のはばかりなくお金と息子の軍隊免除を交換していたことでしょう。しかしその夫婦が日頃実践してきた自制の人生が、聖霊の御となって決定的な瞬間に善意と誠実の形で現れたのです。私たちの教会にはその夫婦のように生きる家庭が本当に多いです。私はそのような家庭を見るたびに神様を賛美せざるを得ません。教会が世間の非難を受けるこの時代に、この教会が教会らしさを堅持することができるのは、そのような家庭がこの教会共同体を支えているからです。あらゆる混乱と争いと葛藤と分裂の中でも、韓国の国家共同体がこの程度に健在でいるのも、韓国のところどころにそのような家庭が存在しているからです。ですから神様が人生全体が聖霊の身であったパウロをエウラキロンの暴風から守ってくださったように、そのような家庭もこの世界の暴風の中から救ってくださらないでしょうか。そのような家庭を神様の通路として使われないでしょうか。そのような家庭を通してこの時代のための新使徒言行録を作ってくださらないでしょうか。信仰はしてはいけないことを少し調節して適当にするものではありません。そのように生きては肉体の身だけを実るだけです。肉体の身はいくら華麗で価値があるように見えても遠からずすぐに腐ってしまいます。ですから肉体の身を追求する人は、まさにその肉体の身で自分の家庭を、この社会を 腐らせているのではありませんか。信仰はナイフで大根を切るようにしてはいけないことを私たちの人生の中から完全に切り捨ててしまうものです。私たち皆自分だけ幸せになればよいと思う自己利己心の縄を主の中で断ち切って流れるに任せましょう。自分一人だけ楽に生きようとする自己安逸の縄を主の中で断ち切って流れるに任せましょう。自分の分だけ懐にしまおうとする自己欲望の縄もやはり主の中で断ち切って流れるに任せましょう。羊と ではなく主の中で毎日断ち切って流れるに任せましょう。主の中で毎日断ち切って流れるに任せる私たちの自制切除は聖霊の身となって時には愛の形で時には喜びの形で時には平安の形で時には寛容の形で時には親切の形で時には善意の形で時には誠実の形で時には柔和の形で現れることでしょう。そのように生きる私たちを3日後によみがえられた主は私たちの家庭共同体を私たちの教会共同体を私たちの国家共同体をより強固にする神の御国の繊維として使われるのではないでしょうか。私たちが今何を断ち切って流れるに任せてせるかによって私たちの未来は違ってくるでしょう。私たちの未来は他の人ではなく今この瞬間の私自身にかかっています。お祈りいたしましょう。乗客の安全を最後まで責任を取るという条件でお金を受け取った船員たちは乗客のために自分たちだけで逃げようとする利己心の縄を自ら断ち切るべきでした。しかしむしろ縄を伝って小舟に乗り込み逃げようとしたのを兵士たちが縄を断ち切って流れるに任せる恥ずかしめを受けました。これまでの間韓国社会ではしてはいけないことを続けていた人たちが今は赤兵清算の対象となり彼らがあれほど執着していた彼らの縄が他人によって断ち切られ流れるに任せられる恥辱を経験しています。彼らの姿から私自身の実像を見させてくださって感謝いたします。今日の本文を通して信仰はしてはいけないことを少し調整して適当にするものではなくナイフで大根を切るように完全に切り捨てるものであることを再確認させてくださって感謝いたします。自己利己心の縄、自己安逸の縄、自己欲望の縄を毎日主の中で断ち切って流れに任せてられるようにしてください。そのような私たちの人生が聖霊の身として現れるようにしてくださり、私たちが属する共同体が私たちによって真理の中でもっと正しく立つことができるようにしてください。私たちの未来は他の人ではなく、今この瞬間の私自身にかかっていることを忘れないようにしてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。